실 언어가
本日も始まりました恋する女のロマン食堂鈴木すみのビストラビン。すみさんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
本番組は現在エロオンラインでコラムを絶賛連載中の鈴木すみさんが女子の酸いも甘いも噛み分けた恋の食通として世の女子と男子を取り巻くあれやこれやの旬のネタを美味しくいただくポッドキャスト番組です。
もう早速
本題に入らせていただきますよ。
はい、
今日のテーマはですね、鈴木すずみの恋愛ブラックリスト。本コーナーは恋のソムリエ鈴木すずみがリスナーから寄せられた恋愛に関する苦情、クレームをもとに該当対象者の恋愛使用感の出入り禁止を審議するという勝手なる企画となっております。すみさんも今のね、はい、いろんな人たちをも数々出禁にしてまいりましたけども、今回もですね、はい、はい、切実なお悩みが届いておりますので、編集部がまとめてくださいました。いきますよ。
はい、面白そう。
はい、お品書き、ラジオネーム、これ、小森さんですね。ひらがなで小森さん、はい。タイトル、結婚相手で絶対 NG な項目というタイトル、本文あります、はい。40歳になり、そろそろやっぱり結婚したいなと思い、お見合いを最近始めました。一人目はいい人だけど話がつまらない。二人目は未来のビジョンが全く違う。三人目はお金はあるけれど仕事の自慢がすごい人でした。ここまであって今のところ誰にもピンときてないので諦めかけているのですが、お金も払っているし、もうちょっと自分の希望をちゃんと伝えて年内は探してみたいと思っています。参考までに鈴見先生と原さんがお見合い相談所に行くとしたら、ここだけは絶対外せない NG な項目みたいなのがあったら教えてほしいですというね、
面白いですね。
面白いですね。
今いろいろ探してるっていう時で、でも確かにその、なんて言うんだろうな、多分さ40、私と同じぐらいの人じゃんこの人、40が見えかけてるってことは、で、これまではさ、で今まで独身だったってことはさ、これまでその能動的に結婚相手を見つけるっていうよりは、その恋は落ちるものであって、何かその条件で探してたんじゃなくて付き合ったりしてたんだろうけど、いざ結婚ってなると、その、結婚相談所とか行ったらさ、一応条件を出さなきゃいけないわけだから、どういう人がいいかっていうの、それに改めて向き合ってるっていう状態なんだと思うんですよね。なんか、手当たり次第に、こう、それなりにね、本当に年齢条件とかだけで、その、マッチングアプリとかやってる友達とか結構いてさ、マッチアプリとかでも、だいたいみんな、こういう感想を言うわけよ。なんかさ、どの人も、決定的にダメなわけじゃないんだけど、ピンとこなくて、それこそ、なんかいまいち話がつまんないとか、なんかすごい、コンサルタントの視点から言うと、とか言って、なんかコンサル推しをすごいしてくるみたいな、なんか仕事の自慢がすごい人とか、それこそ医者推しのさ、自分が医者であるということをさ、すごい鼻にかけた、なんか物言いをするとか、なんかそういう、なんかこう、文句はいろいろ出てきて、逆にそのピンとくるものがないみたいな。でもね、なんか結局だから、この人も言ってるみたいに、これはある種正解で、その、嫌じゃないっていうところで選ばないと、ピンとくるかどうかで選ぶと、やっぱりさ、恋は落ちるもの、と考えて今まで生きてきただけに、ピントはなかなかその探しても来ないと思うね。だからやっぱりその嫌なことをいくつか挙げて、それに該当しないということで、それこそ例えばその不潔だとかさ、あるいはそのお金あってもケチだとかさ、なんかそういう自分にとってすごい嫌なものをあげるっていうのはすごい正解な気がしますね。ちなみに原はどうですか？
僕ね、自分の話で自分で笑っちゃう人が苦手なんですよ。なんか一緒に住むとそれ地獄だなと思って、それ NG 項目にかけますかね。
自分の話で自分で笑う、私も結構するそれ。
いや、すずみさん全然そんなことしないです。いや、なんかすごい人いないですか？
いや、わかるよ、言ってることは。特に女の子でさ、あんま面白くないんだけど、あ、めっちゃ笑ってる子一緒に。
そうそうそう。
でも NG 項目にするには難しいよね。自分で多分自覚がないのとさ、あと結婚相談所の人もそこ知らないもんね。
いやでも今それがでパッと思い浮かびましたけどね。
でもそれはさ、うん、自分的に持ってる NG 項目として、もうそれが見えたら別れるみたいなさ、はい、まあ一つの基準にはなりうるよね。
そうそう、うん、いやでもこんなのさ、あの嫌なところを探さないと一人目のこのいい人だけど話がつまらない、こいついいじゃないの、
うん、
すべてのね、あのパラメータ五角形がすごい真ん中にちっちゃくあるけど嫌なとこはないっていう。
でも嫌なとこがないっていうのは大事で、でも話がつまらないっていうのが許せない嫌なところの人もいるじゃん、うん、話が面白いっていうのが何より大事で、
黙っといたらいいんですよ、もう何かの ATM だと思ってですよそいつを。
私はね、ちなみにね、
うんうん、
あの何を好きでもいいけど、
うん、
あの好みなり、
はい、
自分の生きてる思想なり押し付けてくる人は嫌ですね、うん、だから例えば、まあ、ただその宗教とかは結構多いじゃん、例えば君もこれに入信してくれみたいな、
う
ん、で、それは嫌なわけ。私はその、はい、自分の好きなものは変えないか、はい、もちろん彼によって彼と付き合ったことで、例えばね、私はプロレス見ないけどプロレスファンの人と付き合って、はい、意外見てみたら意外と面白いから好きになるってことはあり得ると思うけど、その押し付けてくる人っているじゃない、その考え方とかを。
いると思う、自分の価値観とかね、
うん、
押し付けてくる人とか、うん、お前の生き方は間違ってるとか言われても、
うん、そうそうそう。でなんかさ、その例えば
分かるわ、うん、
結構そのちょっと新自由主義っぽいさ、はい、論客みたいなことをすごい信奉しててさ、うんうん、いやそれは間違ってんだよみたいな感じで、もうテレビで聞いたような、うん、もうさ多分さ、なんかホリエモンかさ、あの、はい、誰かがさテレビで言ってたようなことをちょっと自分の言葉に変えてそのまま言って、だからなんかその考え方は間違ってるみたいな、それって効率悪くないみたいなさ、はい、
そう、
あのなんだっけ、なんだっけ、あのひろゆきさんみたいなさ、
そうそう、あのわなびひろゆきみたいな人ね、うん、
そうそうそうそうそう、そういう人ってその堀江さんなりその
ちょっとすいません、あの収録中にみかん食べてます今
いいじゃんこの季節みかん美味しいんだから。
ちょっと気になったんですよまさかと思ってすいません話の途中
で、あの堀江さんなりそのね西村さんなりが そうだとは限らないけど、大体そういうのをモノマネしてくる人っていうのはさ、それが絶対的に正しくて、はい、他の人は間違ってるっていうふうに思いがちな人が結構いて、まあ、はい、それはね逆にね、そうリベラル系の人にもいるよ結構、あの
いますよね、
もう完全に一つの自分の思想が一つの唯一の正しいものだと思って、うん、他のものは間違ってるというふうに思っている人、そういう人とは絶対付き合えないです、なんなら友達でもちょっと嫌ですね、
うん、そうだよね。でもその人がそれを信じたり、あの 好きでいることはいいけど押し付けないってことなんですよね、多分鷲見さんは大事なのは。
そうそう、だから
それ大事だな、俺もそれにするわ、やっぱ変えた、
まあ、
うん、
あの
変えます、
押し付けなくても、うん、押し付けなくてもこれを好きな時点でちょっと嫌っていうものは確かにあるけど、例えばすごい安倍晋三のファンだとかさ、なんかちょっとこうなんか喧嘩の毛があるとかさ、
そ
ういう人は嫌だけど、そうそうそう、だけどなんかその最悪その個人的に心の中で勝手にそうなのはしょうがないとしても、こっちにその思想を説いてくるっていうか、あの人はすごく嫌で、私はすごいこうさ、なんていうの、何が正しいかっていうのは常に結構移り変わるもんだと思ってるからさ、うん、ある種その純粋な人っていうか、そのこれが正しいって思い込んじゃってる人は苦手なんですよ、ただでさえ、
うんうん、
でなおかつそれに私を巻き込もうとしてくる人はもう言語道断で嫌ですね。
いやでもあれでしょうね、こうデート中とかでもやっぱそういう人は分かりますよね、おそらく女性から見たら
分かる分かる、ちょっとそれこそコロナでも、
うん、
ニュースでも何でもいいから、その、はい、意見が分かれるようなニュース、例えばじゃあ、東京で五輪開催をすべきだったかどうかとか、そういうことをさ、もしくはじゃあ、米大統領選とかさ何でもいいけど、はい、なんかその、うん、この A という人もいれば B という人もいて、どちらが間違ってるか一概には言えないようなトピックをちょっと会話に、出してみれば分かるよ、はい、その人がそのそうだね、どういう考え方がか分かるっていうだけじゃなく、うんうん、その自分の思想についてどれだけ絶対的な態度を取ってるかっていうのはすごい分かるものであって、
うん、
あと例えばさ、ちょっとこう好き嫌いが分かれるような作家の名前を出してみるとか、はい、だからその何が好きかはまず二の次で、
お
うおう、それに対してその別の意見を持ってる人に対してどういう態度を取るかっていうのは結構見ますね、はい、あの例えばその有名人の名前をさパッと出してみて、あいつは何も分かってないよとか、あいつは出したことないとか、はいはい、そういうこうあの、
うん、
物言いとかでも分かるし、うんね、自分の好きなものをなんかそのあれはねみたいな、なんか元ネタはこれでねみたいな、例えばさ、じゃあなんか分かんないけど日本のミュージシャンでさ好きな人がいるとして私が、
はい、
それでなんかいやなんかあれはねみたいな、なんかこう音楽のプロからの人たちは結構なんかあれは評価してないんだよねとかさ、なんか言ってくる人嫌じゃない、
うざすぎる
いやでもいるんじゃない結構そういう人、
いるんでしょうね、もう男は分かんないけども、うん、女子はもうそんなお金払っても帰りたいようなデートに付き合わせることよくあるんでしょうね本当に、
うん、だけどその例えば結婚相談所にこういう人は絶対嫌ですって言えるようなもう少し表面的な条件で NG なことってありますか？例えば腹だったら、うんうん、年上とかは NG ですか？すでにもう
NG にはしないですよね。 ないんでしょう、
ね、
し
年下は結構苦手で、よっぽどだから年上に見るよりもかなりこう3割ぐらいは厳しくなってしまいますね、うん、年下に対しては、うん、よっぽどすごいいい人じゃないと、うんうん、
あ見た目は気にしますよ、ただ
あ
ですけど写真とかね、
その私とか設楽さんみたいにすっぴん眼鏡でパジャマでこういうところに出てくる人は嫌だみたいな、
いやいやいやそんな NC 項目の設定あります結構な人でいやいやいや、もうちゃんとね、あの清潔感とかで先ほど鈴見さんおっしゃるように、
うん、
うん、いやでもね、あのそれ鈴見さんも気にするでしょ、見た目は。
見た目はね、私でも相当ね多様性に富んでると思うよ、うん、
多様性に富む、ダイバーシティを
見てても、
う
ん、
そう、
それこそさ、なんか昔長身の人が好きとか言ってたけど、あの身長低い人とも付き合ってるし、
うん、
すごい太ってた人もいればガリガリだった人もいるし、はい、
お
ー
お
ー、男の人が女の人を見るよりもよっぽど幅は広く取れます。
そうだろうね、
やっぱ、うん、だってさ、うん、だって100キロ近い人とかと付き合ったことあるけど、100キロ近い女とやったことないでしょ、原。
ないですね。どんなんだ、
うん、だから
どんな感じの気持ちになるの、100キロ近い女の人と抱いたら。なんか人間をダミーする
ベッドみたいな。ああ、そういう人がね、そういう人じゃないと嫌だっていう人もいるからね。
うんうん、気持ちいいんでしょうね、でも、もたれかかったりしたら。
いや、だってあのさ、こう、歌舞伎町とかにさ、うん、そういう人専門の飲み屋とかあるじゃん。
ああ、ありますね。
とか行くとやっぱりそういう人じゃないとダメっていう男の人は結構いるんだよね、うん、
なるほど、あ、いわゆる
だからそういう人はさ、ね、逆にさ、その、結婚相談所行ってもさ、条件の設定はすごく分かるよね、
うん、
もう3桁ないとダメとかさ、はい、
そうそう、オーバー100でお願いします
でそこまで見た目とか、あとすごいこうプロフィールに出てくるところでのフェチは、例えば別に学歴とかもさ、
うんうん、
まあ女の子で、例えばそれこそ総計以上の大学に出てる彼氏じゃないと嫌だって子はいるかもしれないけど、
なるほど、
私は今まで付き合った人、幅広く中卒から大学院卒まで全然いますけど、でも最近はね、うん、なんか結局やっぱり頭いい人が好き、割と、
ああ、やっぱあれじゃない、これなんか女子は、僕の周りとかだと結婚相手をその遺伝子で選ぶみたいな人も結構いたりして、その要は自分が子供を宿った時にその人のスペックってやっぱ大事じゃないですか、頭の良さとかね、うん、あと何だろう、身長とか、やっぱだから気になるっていうのは女子はあるんじゃないかなって思いましたね、
うん、なんだろうね、
うん、
まあ年収とか 学歴とか身長とかは逆に結婚相談所がそれこそ一番得意とする条件の絞り方だから、
うんうん、
そういうのでフェチがある人は絞れていいよね。逆にさ、そういうのじゃなくて、それこそなんかこういう食べ方の人が嫌だとか、こういう喋り方の人が嫌だとか、さっきみたいにさ、笑いながらなんか面白くない話をしてくる人が嫌だとかさ、そういうのはさ、結構さ、結婚相談所に絞ってもらいにくいフェチじゃん。うんうん、だから、ね、なんかその、うん、絞りづらいよね、そういうマッチングアプリとか、結婚相談所とかで、うん、会ってみないと分かんないとこだよね。
いやでもやっぱね、しつみさんが最初言った、何かを押し付けない人、これは大事だよ、うん、と。うん、そこら
辺。いや、だって極端に言えばさ、だって本当に新興宗教にさ、君も入んないと付き合えないとかさ、それはまあ最高の押し付けだと思うけど、でもまあ、イスラム教の人なんかは、はいはい、イスラム教同士で結婚しなきゃいけないから、好きになっちゃったら、イスラム教に改宗してくれと言われるわけじゃない。
はい。まあそこはもう分かりやすいもん。結婚相談所。
そうそうそうそう。あと、例えば、その、極端な、ある種政党の支持者で、とかね、だから君もそこの選挙活動手伝ってくれないとダメだとかさ、はい、なんかそういう人は嫌だっていうのの、まあ拡張版としてちょっと趣味とかでもそういう考え方があると嫌だなっていう感じですかね。いや、それ以外にね、私もなんか好みってさ、なんか合ってないようでないようであるみたいな、ちょっとこう難しいとこですよね。なんかもちろんこの理想のタイプみたいなものはいくらでも語れるんだけど、
うん、
それに合う人と付き合ってきたかっていうと全然そうじゃなかったりするからね。
ああ、うん、そうね。いや、これはやっぱ本当普通に飲み会みたいな話をずっとすみさんと今日やってましたね。どういう人がいいとかね。うん、なかなか。
あとやっぱりそのさっき彼女のメールにも出てきたけど、
はい、
ちょっと自慢っぽい人は嫌ですよね。どんなに学歴があって年収があっても、
お金はあるけれど仕事の自慢がすごい人。
そうそう、とかさ、例えば、うん、なんていうの、例えばね、私その別に大してすごい高学歴でもない男なんだけれども、まあ私と一緒ぐらいの学歴で、はい、でもね、一族で唯一の大卒だったわけ、ある人がね。でなおかつ、まあ、結構いい大学を出てたから、
うんうん、
彼の中ではそのいい大学を出てるというのがものすごいさ、うんうん、大層なことなわけよ。で、
はい、
私は家族の中で一番学歴低いんだけど、彼は家族の中で一番学歴高かったわけ、うんうん、お互いの学歴はほぼ一緒であっても、でそうすると彼のそこに持ってる誇りがさ、私にとっては全然誇りじゃないとこだったりするからさ、なんかその、そこに重きを置きすぎじゃないみたいな、別にさ、だって、慶応出てたぐらいだから何なのとかって思っちゃって、なんかその、でも彼はその慶応出てるってところを評価されたい人なわけよ。
はあ。
だから親族からすると慶応に行った頭のいいお兄ちゃんみたいに扱われてるわけよ、彼の一族の中では。
はい。
だからその辺は合わなかったかな、
うん、いや、よくそこまで見づきましたね、いろんなことをにじみ出てるんですね、そういう感じが。でもそれは結婚相談所はわからないですね。じゃあちょっとすみさん、あれ、すみさんがどっか行っちゃった、こんなことあるの、これ、おーい、
なんで私落ちたのこれ。
皆さん、
なんか何も触ってないんだけど。
ということでね、会話の最中にいきなり鈴見さんが、消えるっていう珍事件が今発生しました。いや、
なんか落ちてびっくりしたんだけど、中で、このワイヤレスイヤホン、うん、マイク付きイヤホンみたいなのの、
は
い、
ええ、
音量を変えようとしたら、
その
電源をちょっと押しちゃったっぽいんだけど、
いやいや、
でもさ、イヤホンの電源を押したからって、ズーム自体が落ちたんだけど、今。
いや、でもね、あるよ、それ、たまに。
あ、そう。
ほんとほんと、うん、まあ。ということでね、たくさん今週は、この小森さんのメールをもとにいろいろお話できましたんで、また来週ちょっとすみさん、掘り下げて話してもらいましょう。
そう、なんかやっぱ面白いね。人の NG 項目って、ちょっと聞いてみたいよね。
うん、いや、面白かった、でも。うん。
うんうんうん
う
ん、
ということでね、本番組、恋するなロマン食堂、鈴木すみのビストラビンは、L オンラインで毎週水曜日配信予定でございますので、ぜひ楽しみにしていてください。すみさん、来週もよろしくお願いします。ありがとうございました。
はい、ごちそうさまでした。